黒潮で食塩を作る。さあ、というわけでやってきました、はい、てっぺの健康レシピでございまして、
はい、
まあ、このタイトル何のことかと思いの方もいらっしゃると思います、
うん、
前回の配信でですね、私家族でゴールデンウィークに高知県の端にある大月町のさらに端にある柏西キャンプ場というところで、
はい、
5泊6日のキャンプをしたという話をしましたけど、
はいはい、
その時にですね、まあこんだけ長期いるんだからということで、目の前の綺麗な海があるんですけど、そちらの海で、
うん、
まあ綺麗な海水をですね、ペットボトルで汲んで、
うん、
まあ現地で、キャンプでですね、アウトドアで食塩を作ろうじゃないかと、
あ、なるほど、
いうプロジェクトを立てまして、
はい、面白い面白い、
はい、まあ今回はその一部始終ですね、
うん、
食塩の作り方も含めてご紹介いたします。
はい、楽しみです。
はい、
うん、
で今目の前にこれある保冷バッグなんですけど、うん、はい、この中にですね、まず一つは、まあこれ別にこっちは保冷バッグに入れる必要ないんですけど、これが塩です。
お、これどこの塩ですか？
これが黒塩。
黒塩塩ですか？
の塩でございます。
は
い、そしてこちらがですね、にがりでございます。
は
い、はい、これはですね、まあ皆さんも勘のいい方やったら気づいてると思うんですけど、まあこの食塩を作った時にできた、
うんうん、
にがりでございまして、はい、まあにがりはね、
うん、
まあこれ必要あるかどうかわからないんですけど、うん、まあよっちゃんが、この、うん、健康レシピの前のお料理コーナーのよっちゃんがですね、まあ、にがりでいろいろ作ってた時に、
はい、
冷蔵庫で保存してたんで、
うん、
まあ、僕もちょっとこれ冷蔵庫瓶詰めしたにがりをちょっと冷蔵庫の代わりのこの保冷バッグに今入れて持ってきました。
なるほど、
はい、じゃあ早速、まあ、こんなんができるんだよということで、
うん、
ちょっと文雄君にこの黒塩の食塩と、まあ、にがりは別に食べる必要ないんですけど、
はいはい
はい、両方ともちょっと別々の瓶に入れてますので、
あ、ありがとう、
はい、じゃあ早速この、黒塩で作った食塩をね、スプーンで一筋、
ありがとう、
はい、
はいはい、
ちょっとこれくらい、ちょっと多いかな、
は
い、これくらいすくいまして、
あ、もったいないですね、
はい、小皿に入れて、よかった、これちょっと一回舐めてみてください、
はい、
ほんまに塩なのかどうかということ ですね。
いや、まあその前に感想を言わせていただくと、綺麗なもんですねこれ。ああ、ここまでよう煮詰めたんやな。ああ、そうですか。まあ、いわゆる粒子というのはそんなに、あ、細かくないですけどね。
そうですね。
うん、
これ多分なんか作り方によって、いろいろ細かくなったりするらしいんで、
ですね、
ちょっと NHK のテレビでもそんなこと言ってたんで、うん、まあ、そのあたりもちょっとこの後紹介できたらなと思います。なるほど。
はい。はい、それじゃちょっとこれ、僕、この人差し指、薬指を先に舐めてですね、
はい、
そこにこの塩をくっつけていただきます。お、ほうほうほう、はい。
星尾の音ですね。どうでしょうか。
いやー、これ、ほんと、なんかピュアな感じやね。
はい。
うん。
まあ、皆さんよかったら、その、柏西キャンプ場の場所をちょっと検索してもらったら、あ、こんなところの海水使ったんやっていうのが、想像できると思います。
こんなもんですか。
はい。
まあ、僕もその生まれつき、まあ、誰でも人類動物全部塩が なくては生きていけませんの で、
そうです、ね、
いろいろいただいてますけど、これまた面白いですね。もう後がないというか、さらっときますね、
うん、
うん、一瞬パッとこう感じて、スッと引いていくようなね、
うん、
あ、もういいもん作ったね、これは。ありがとう、はい、
まあ、それが今回作った塩で、
うん、おいしいと変な言い方ですけども、
はい、でこれがね、にがりなんですか、うん、まあ、にがりは飲んでもしょうがないんで、ちょっとこのスプーンですくって、
う
ん、
いやいや、いただいてましょう、う
ん、あれ意外とすくえないですね。あ、まあ、これぐらいですね、本当、はい、ひとしずくなんですけど、
ほんまですね、
はい、
なんかこういわゆるつゆみたいな、
そうです、ね、
ハスの花の上のつゆみたいな、ね、
表面張力みたいな感じ
で、ほんまですね、こんなんですね、にがり
今スプーンでちょっとすくいました。
おいや、したわ、これ、おお、面白いね、これ。まあ、昔、子供の時に飲んだ苦い薬の苦味ですね。
ああ。
これは面白い。
やっぱちょっと苦いですか？
あ、やっぱり苦いです。苦いです。うん。なんかその苦味がね、嫌味のない苦味でね。
なるほど、
うん。これは面白いですね。なんか、なんとかがんとか、独身がんとか、なんかそんな、おばあちゃんの出してくるような、富山の薬屋さんが持ってくるような薬の中に混じってた苦味とよく似てますね。
実は今回こちらの、まあ、これも黒塩の苦味なんですけど、これで、豆乳と一緒に、おぼろ豆腐っていうのも作ったんですよ。
うん、
で、またそのレシピも、まあ、もし時間があったら、
うんうん、
食塩のレシピの後に紹介します。
うんうんうん、
はい、
ちょっと質問していいですか。
どうぞ。
これ今私が飲んだのは液体のにがりやったんですけども、
はい、
まあ、てっぺが作ったそのにがりの入ってる瓶の底の方にですね、
はい、
なんかちょっと 固形のもんが溜まってるんですけど、これ塩ですか？
これはね、多分塩で、
うん、
あの塩の製造過程で2回ろ過するんですよね、
う
ん、
あ、そう、
コーヒーフィルターとかでろ過するんですけ ど、うん、
なるほど、
多分その時にちょっと隙間から塩がこぼれ落ちたんでしょうね。
なるほどなるほど。
それがこのにがりの液体の中に、うんうんうん、まあ、瓶の底に溜まってる。
なるほど。
だからちょっとにがりも少しどことなくしょっぱいでしょ。
うんうんうん、そう言われてみたらね、
塩の味がするんですよ、うん、
なるほど。であ
の
なるほど、
以前ね、よっちゃんがよく料理してた時に、うん、その市販のにがりっていうのを、あの海洋深層水から作ったにがりっていうのをね、よく料理に使ってて、
あ、そう、凝ってますから海洋深層水 深層水やってね、
あれは全然しょっぱくないんですよ。
あ、
あれは本当に純粋に苦いんですよね。だからやっぱりその、まあ、僕は今回手作りやったんで、
うんうん、
手作りでにがりを作ると、うん、まあ、どことなくこうまた塩の成分が残ってて、多分その業者さんとか会社が作った場合は、うん、もう完全にフィルタリングして、
う
ん、おそらく塩分ゼロに近いぐらいのにがりができるんだなっていうのも、まあ、手作りして分かりました。
あ、僕がね、まあ、これちょっと余計なことになるか分からんけど、子供の時にまあ塩を買ってくるじゃないですか、
はい、
で、あのね、まあ、お漬物とかする時に結構たくさん買ってですね、
はい、
なんかあの、まあ、袋っていうか主に僕らが覚えてるのは、
うん、
あの藁で作ったですね、
うん、
まあ、昔袋があったんですよ、
はい、藁袋
っていうか、
まあ、納豆入れてるみたいなやつ
ですね、まあまあ、あんなやつでね、あの、
はい、
あの塩がうちに配達されるんですよ、はい、配達から買いに行くんですよね、
はい、
それをこうね、まあ、漬物グラチンがあったんですけど、そこに置いときますとね、
うん、
そこからポトポトポトポトと汁が出てくるんですよ。
あ、
その汁がこういう味しててね。
ああ、なるほど。
あれだから、昔もっと僕らの生まれた時には、
うん、
まだそこまで塩の作り方も、
うんうん、
おそらく電気分解とかそんなんじゃなしに、石灰の作ったような塩の作り方をひょっとしたらしてたんが分かりませんね。
おそらく鍋に海水入れてそれを煮出して、
まあまあ大きく言うたらね、
はい、
う
ん、まあ、かなり大量に作ってたはずで、
まあ、もちろんそれはもう、
ね、今回はちなみに
専売品でしたから
2.5 リットルです。
あ、なるほど。
2.5 リットルで、まあ、これくらいの塩が、
うんうん、
まあ、だいたい40グラムぐらいかなという感じですね。
まあ、逆に、まあ、逆にこんだけあるんかというと、同時にこれらしか取れんのかというような、はい、
ね、
うん、
30グラムです。
あ、そうですか、
はい、これはフライパンで塩をいって、
うん、
サラサラにしたんで、
うんうんうん、
フライパンでいる前の塩は54グラム、ま
あ、
まだ水分を含んでる塩ですね。
なるほど、なるほどね、
はい、食塩ですね、
まあ、水分とかひょっとしたら、まあ、苦いの一部もあったんかもしれ
ないね。ちなみにこちらのにがり水は、
うん、
まあ、参考程度に39グラムできました。
あ、そうですか、
はい、まあ、ちょっとふみおくんが食べて、あとおぼろ豆腐で使ったんで、まあ、だいぶ減ってるとは思いますけど。
なるほど。なんかそういう意味でね、まあ、昔の塩っていうのがやっぱり苦味も含んでて、
うん、
まあ、あのこのその時に舐めた味と、
うん、
まあ、このてっぺんの作ってきたこの苦味が似てますんでね。
そうですね、
まあ、あの昔のお塩もやっぱりはっきりまだ分離できてなかったのかいなとも、
うん、
まあ、これはもう思い出話ですけど感じましたね。
そうです
ね、まあ、それ置いといて、
は
い、
じゃあ早速ですけど、
はい、
塩の作り方いきましょうか。
はい、行きましょうか。
でその前にですね、はい、うん、まあ、僕がそのさっきちょっと話しましたけど、
うん、
カシニシキャンプ場の海岸で、
うん、
塩を作ったと言ったんですけど、はい、まあ、カシニシキャンプ場はこんな場所で、今ちょっと Google の地図見てるんですけど、
はいはい、
まあ、これが四国ですよね。
大きく言います、四国ですね、はい、
で香川、徳島、はい、愛媛、高知
と
あるんですけど、
はいはい、
まあ、高知が比較的この四国島のもう南半分をもうほぼ高知が占めてるといった
広いんですよね、
感じですよね。
うんうん、
で、まあ、東西に広い高知なんですけど、
はいはいはい、
まあ、南の方、東の方行くと室戸半島とかがありまして、
うん、
そうですね。で、真ん中の方に、
はい、
まあ、須崎とか高知市とかがありまして、
うんうん
ね、
うん、
そして、西の方に行きますと、
はい、
四万十川、
はい、
清流四万十川とか、まあ、宿毛とか、
はい、
これ宿毛って読むんですよね。皆さん、
あ
の宿毛って書いて、宿の毛って書いて宿毛とか、
はい、
土佐清水とか、
はい、
ございまして、どっちかっていうと、
室戸岬もありますね。代表的なところはね、
室戸岬はさっき言いましたけど、はい、あの東の方ですね、
もう一つの方のなんとか岬、
足摺岬、
足摺岬、
そうそう、足摺岬とか、
はい、
まあ、その宿毛とか、
はい、
まあ、四万十とかのエリアの、
はい、
さらにこう南端というか西端というか
回り込んだところですよね、
はい、に行きますと、
うん、
はい、ちょっとだんだんこう地図を拡大していきますと、まあ、ここに
大月、
そうですね、大月町の、
うん、
まあ、カシニシキャンプ場があって、
なるほど、
まあ、目の前に助ヶ島とか、
はいはいはい、
弁天島とか、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこんもりした四国独特の、
はいはいはい、
あのひょっこりひょうたん島みたいな、
まあ、まあ、
島が見えるっていうようなところの、
はい、
海でございます。ま
あ、豊後水道の入り口っていうかね、
そうですね、
そんなとこで、
はい、
幡郡でしたかね、高知県の。
そうですね、高知県幡郡、
はい、
大月町、
そうですね、
樫野浦、
はい、
樫西キャンプ場の樫西 海岸
ねえ、まあ、前回でも僕まあちょっと写真も見せてもらったんですけども、
はい、
もうあまりにも綺麗なその海水というかね
そうです
あれがまあ黒潮からまあ流れてきてるというか
そ, うです、ね、
そんなのもあるんかいなと思ったんですけども
、う
ん
まあ、だから太平洋とまあ黒潮のなんか中間みたいな、
う
ん、
そう瀬戸内海に入りしなっていうんですかね、
そうですね、まあ、いろんなところの海流があって、うん、
面白いですね、
だから実際に僕ここの今からあの海水をいただく、うん海岸、カシニシ海岸なんですけど、
キャンプ場から行くんですね。
そうですね。はい、でここにもう実際にまあこれね基本的にまず綺麗な海水が必要なんですよね。
はいはいはい、
で特にまあここの海はすごい綺麗なんですけど、うん、それでもやっぱり岸に近い方はちょっと砂利が混じってたりとか、うん、まああの青さがいっぱいこれ岩にへばりついてるんですけど、はいはいはい、青さを含んでしまったりとかするんで、うん、まあできるだけピュアな海水を欲しいんで、
はい、
僕はあえてですねあのサンダルにあの短パンでですね、あの岸の方から結構奥のまあ水深1メーター1、まあ、50センチ60センチぐらいのところまで行きまし て,
て
でなおかつ、うん、あの砂利がこう沈んだ状態でだからちょっと歩いてるとやっぱり地面の砂利がこうふわーっと海水に浮いてきますんで、でそこでまあ1分ぐらいこう留まって、
なるほど、
海が落ち着いた状態で、
なるほど、
ペットボトル2リットル入りのものをですね、まあ2本持って、
あ4リットル、
はい、4リットル、はい、そこにボコボコボコボコボコっと海水に沈めて入れまして、
それ原料ですよね、
そうですね、でペッペッペッと蓋をしまして、で急いですぐ後ろのカシニシキャンプ場まで戻りまして、はい、さあ今から調理スタートだということでございます。まあ、
塩作りが始まるということですね。
そうですね。はい。で、塩作りに必要なのは、まずはもう原材料は海水でございます。綺麗な海水でございます。
はい、まあ、いろいろありますけど、この場合は海水が原材料、
はい、海水ですね。はい。で、調理器具に至りましては、まず鍋ですね。
はい、はい。
はい。そして、ザルと、ボール、
あ
ーまあ、これあのものによってはなかったらですねコーヒードリッパーとかでもいいんですけど、
はいはい、
要はこの鍋で今から2リットルの海水を10分の1量になるまで煮詰めます。
あなるほど、
はい、煮詰めグツグツグツグツグツ
グツグツってやるわけですね、
はい、煮詰めて、うん、でその煮詰めた10分の1量になった海水をですね、うん、1回目のろ過をする必要があるんですよね、うん、でそのと、まあ、2回ろ過するんですけど、うん、その時に、
うん、
あのフィルターが必要なんですよ。
あ、
まあ、だからコーヒードリッパーっていうこの三角形のやつにまあコーヒーフィルターを入れて、で下でこう海水にを受け取るみたいなね、そういうシステムがいるんで、そのいわゆるろ過装置、鍋の他にろ過装置で、あとはですねその海水を煮詰めている時にやっぱり海水が少なくなってくるとだんだんこう周りにこう結晶的な塩がいっぱいひっついてきたりするんで、
はい、
それをですねちょっとこそげ取る用の木べらなんかを用意してほしいなと思います、うん、はい、まあ、このピュアな海水っていうのがちょっと取りにくいかなと、うん、都会の人はっていうような感じはいたしましたね。まあ、ただあのこういう綺麗なあの海岸沿いに行くと、うん、もう目の前の海すべてが塩の原材料っていう、非常に贅沢と思います、これはね。
まあ、塩の中に浮かんでるみたいなもんですからね。
そういうことですね。
なるほどね。
はい、じゃあ、早速ですが、作っていきましょうか。うん、もうさっき言いましたけど、まあ、海水を取りまして、まあ、今回ちょっと2リットルの海水で塩を作りたいと思います。
はい、4リットルのうちの2リットル
まで使う。まあ、もう2リットルはちょっとこう予備で持って帰ってきたやつですね。はい、でね、まあ、作り方の第一個なんですけど、あのちょっとやっぱり場所によっては海水に砂利が入ってたりとか不純物が入ってたりするんで、僕は今回この工程はこれから言う工程はしてないんですけど、まあ海水がちょっと汚い場合はですね、まず最初に海水をろ過してですね、海水中のゴミを取り除いてください。これは僕今回しておりません。綺麗な、
まあそれ必要はない、
必要なかった海水やったんで、はい、でですね、まあ、これから大きな鍋で海水を、海水2リットルを、10分の1まで煮詰めるわけです。
うん、
10分の1って2リットルの10分の1だと200ミリリットルなんですよね。
うんうん、
だからまあ、ここ結構僕は適当やったんで、別に200ミリでも100ミリでも、まあ大体この辺りやなっていうので、適当にこう煮出したんですけど、うんうん、ちょっと神経質な方はですね、うんうん、まああらかじめ2リットルの中からですね、200ミリリットルの海水だけを取り出して、で、それを煮出すに使う鍋の中に入れまして、
うん、
そしたら鍋の底にこう海水が溜まるじゃないですか。だからそこまで煮出したら、うん、煮詰めたらいいっていうことなんですよね。2リットルのうちの200ミリリットルなんで、 だからその 水面の高さをですね、うんうんうん、測るために、うん、あの割り箸をですね鍋底に立てまして、はいはいはいはい、で水面の部分に鉛筆でこう印をつけておくんですよね、はいはいはい、そしたらこれから煮詰めるときに、うん、まあそこまで海水が下がったら10分の1 OK っていうような目安になります。まあ、これ神経質な人はやってほしいと思います。
まあね、まあやってもいいかもわかりませんね。
そうですね、はい、そしてですね、強火で10分の1量になるまで煮詰めます。これが結構時間がかかる工程 で、
まあ、贅沢じゃ贅沢ですね。
めちゃくちゃ贅沢ですね。
ガスもたくさんいります
しね。そうですね、うん、さらに私の場合は、うん、アウトドアでやりましたので、カセットガス使いました、
うん、ボンベですね、
はい、あれがね、うん、まあ、ちょっと最初に使ったやつがもうほとんど半分以上減ってたっていうのもあったんですけど、うん、今回3本使いました。
これちょっとお金いりましたね。
結構お金がかかりました。まあな、1本目は半分しか使ってなかった、まあ、2.5 本か2本ぐらいですね。250ml量のカセットガスが2本必要でございました。はい、で、まあ、強火でガーッとやって10分の1量まで減りましたらですね、うんうん、はい、まあ、ちょっと減る前にちょっと あの木べらでこう鍋底をかき混ぜながら、ちょ焦げつかないように注意しながら10分の1量になるまで煮詰めます。で、なんか人によってはこの時にあんまりその海水が減ってきた段階で火力を変えない方が、あの粒の大きさが均一になって、
まあそこまで凝る人はね、
凝る人はね、
なるほど、
はい、まあ、まだ今これ1回目の煮詰めなんで、うんうん、そこまでここはこだわり必要はないと思うんですけど、うんうん、まあ、とりあえず10分の1量まで海水を煮詰めました。
やっぱかなりドロドロになりますか？
なりますね。
あ、そう、
結晶が出てきますね。最初は透明、ね、無色透明で綺麗な海水やったんが、うん、だんだん白くジャリジャリとした、
濁ってくるような感じにな
って、濁ってきますね。白濁色っていうんですかね、 なってきました、うんうんうん、はい、ではここでですね、うん、そのろ過装置が、はい、あの活躍するんですけど、あ、
その10分の1に減らしたやつを、
減らしたやつを、
まあ、寸胴の鍋から、
そうですね、ろ過装置の方に、
はい、
はい、
ろ過装置いうてもコーヒードリップの紙ですよね、はい、それは、
まあ、アウトドアなのもありまして、うんうん、今回は、うん、あのまあ、高さが深さが10センチぐらいの、直径が5、6センチぐらいのちょっと縦長 の、
はい、
あのカップがあるんですけど、そのカップの上に、うん、コーヒードリッパーを置きまして、でコーヒードリッパーの中にコーヒーフィルターを置きまして、
なるほど、
そして、はいはい、鍋の中身の、あ、まあ、食塩 の原料をですね、ドロドロドロっとそのフィルターの方にこう入れていくわけなんですけど、
まあまあ、
ここでね、
面白いっちゃ面白い作業ですね、難しいよね。
ここで注意しないとダメなのは、もう大体わかると思うんですけど、めちゃくちゃ熱いんですよね。もうあの腕に当たるとやけど確定なんで、
まあ、 ね、
できたら長袖と、うん、あとは軍手をした方がいいかなと思います。
保身ですね、それはね。
そうですね、
怪我に対してね。
あとは鍋の形も重要で、今回ね、僕はあの打ち出しの、なんていうか、あの銀色の、
アルミの、
そう、あの持ち手が2つある、
分かる分かる、
何のあのほんま完全な丸の鍋やったんで、ああいうのって、その中の水分を別の容器に移すときにちょっとこぼれるんですよ ね、
ね、
でただの水やったらいいんですけど、うん、やっぱこの食塩の原料なんてもったいないじゃないですか。今回は煮
詰めてるしガスも使ってるし、ね、
だいぶ無駄にしました。だいぶこぼれてしまいまして、あ、まあ、ここら辺はちょっと煮出す容器も考えないとあかんなと、うん、まあ、口がちょっととんがってるやつ使うとか、
ね、なんかそういうようなことを、はい、考えてこぼれんようにね。
そうですね、
全部がその受けコップに溜まるようにしたいですね。
まあ、今後ちょっと課題かなと、
まあ、そうでしょうね、
いうような感じがいたしました。はい、うんうん、はい、でですね、まあ、なんだかんだでですね、コーヒーフィルターに、
はい、
あのその煮出した海水が入りましてですね、でコーヒーフィルターには真っ白い結晶みたいなやつが溜まって、
つくんですか、
はい、でコーヒードリッパーの下に置いてるコップに、
うん、
その海水が溜まるわけ、ろ過した、
はいはいはい、
でここではですよ、コーヒーフィルターに溜まった白いやつはこれ塩じゃないらしいんですよ。
ああ、そう、
これはね、まあ、僕が参考にしたウェブサイトがですね、ありまして、ちょっとここで紹介させていただきますけど、公益財団法人塩事業センターというところがありまして、はいはい、ま
あ、
ここのウェブページの 塩の食塩の作り方がすごい詳しいんで参考にさせてもらいましたけど、まあ、そこの記述によりますと、この第一段階のろ過でコーヒーフィルターに溜まった白いものは石膏分など食塩ではないということなの で、
そうですか。
この段階ではコーヒードリッパーに溜まった石膏分などはもう使いません、はい、もう僕は捨てました、
はい、
ただこれも舐めると結構しょっぱいんで、まあ、塩成分もないことはないなと思いましたが、あ、はい、まあ、もうここは捨てました、
はい
はい、でですね、まあ、必要なのはコーヒードリッパーの下のコップに溜まった綺麗な白い水ということで、はい、白とか透明な水なんですよね、はい、で今度またその透明な水を鍋で煮詰めるんですけど、
まだやるんですか、
はい、まだやる、これ2回目のまあ煮詰めなんですけ ど、
あ、なるほど、
今回まあアウトドアで調理器具限られてたっていうこともあって、うん、その1回目の煮詰めと同じ鍋を僕使ったんですよね。なるほど、そしたらですね、うん、まあ、さっき2リットルの海水を10分の1まで煮詰めたんで、うん、はい、その鍋のうちにですね、うん、もういっぱいその塩 の、 そのいわゆる石膏分の結晶がぜ、うん、いっぱい溜まってるんで、はい、まずこのですね、うん、鍋をきれいに水洗い、うん、あのドリッパーでろ過してる最中にきれいに水洗いしといてください、
はい
はい、できれいになった鍋ですね、うん、こちらで先ほどドリッパーの下のコップに溜まった透明な水ですね、うん、海水をですね、うん、また入れまして、
うん、
でまたさらに煮詰めます、
う
ん、でこの時は、うん、まあ、もう皆さんもお分かりだと思うんですけど、もうすごい少量なんですよ。さっきは2リットルでしたけど、もう今度はもう、うん、もう100ミリリットルもないぐらいなんで、なんで、はい、もう中火で、
はい、
さっきは強火で煮詰めましたけど、うん、今度は中火でですね、うん、まあ、ちょっと弱い火でグツグツグツグツと煮詰めてください。で、ここの時の、
うん、
あの加熱、煮詰める段階で、
うん、
あんまりその火力の強弱はつけない方が、あの、キメの細かい塩ができるんじゃないかと、
あの、
NHK のテレビで言ってました。
ああ、
はい、僕がちょっと参考にしたのは、
うんうん、
沼にはまって聞いてみたの塩を味わう、楽しむ極める沼というね、あの、文雄くんが再放送を撮ってくれてたんで、
はいはい、
それを。
子供向けの番組ですか？
そうですね。まあ、中学生とか高校生とか、小学生とか向けの番組なんで、はいはい、まあ、そこでそういうことを、あの、某、塩会社の専門家の方がおっしゃってました。
はいはい、
はい、まあ、ただ僕はこの、食塩レシピを作ってる時の状況ではそれを知らなかったん で、
う
ん、
でね、
結構あの、うん、弱火にしたり中火にしたりっていう感じで、あの火の強さを変えてしまって、で、まあ、結果的にちょっとこんな今文雄くんに食べてもらいましたけど、うん、ちょっとやっぱり粒が
ですね、
はい、細かいやつもあるし、
はい、
大きいやつもあるしっていうような、
うんうん、
まあ、状況になりました。
まあ、別に何の矛盾もなかったし、
ね、
あの大きさについては別にこれを粉にする必要もないし、うん、混んでいいんかいなと思いましたけども、
そうそう、だからまあきめの細かい食塩を作りたい方は、この2回目の煮詰める段階であんまり火の強弱をつけずに、もう最初から弱火ぐらいで、
弱火なら弱火と、
はい、じっくりと水分を飛ばした方がいいと思います、
はい、
でもう一つこの段階でのポイントなんですけど、うんうん、まあ、僕も実はこの今から紹介しているこの作り方の時ではやってしまった過ちというか失敗なんですけど、
うん、
あんまり水分飛ばさん方がいいらしいですね。もうここの段階では、あの、まあ、その、ウェブページによると、シャーベット状になれば、もう火を止めて、2回目のろ過に移ってくれって、まあ、変えてたんです、
う
んうん。完全に水分がなくなる前っていうような記述やったんで、それやったら、まあ、なくなる前やったらいいんかなっていう感じで、結構、あの、長い間こう加熱してしまって。うん、
追い詰めたままやね、
はい。でも、シャーベット状からさらにちょっと固まるぐらいまでやってしまったんですけど、うん、それするとですね、
うん、
あの、面白いんが、
うん、
あの、塩のこれ性質なんかもしれないですけど、あの、熱を与えれば与えるほど硬くなるんですよね。
うん、
まあ、水分が飛ぶんかもしれないですけど、
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
これもね、ちょっと今、出来上がりの塩でちょっと試してもいいんですけど、ちょっと大きめのこの粒をちょっと取り出しまして、ふみおくん一回やってほしいんですけど、はい、これちょっと手で潰してみてください、この粒を。
はいはいはい、
この粒を。結構硬いです。
米粒ぐらいのもんですね。これ手で潰すんですか？
はい、潰してください。
はい。ああ、ほんまですね。
結構硬いでしょ？
うん。ほんまほんま。
これ一応ね、
これちょっとあの、指のところがちょっと痛くなるぐらい硬いですね。
そう、硬いんですよ。
はい、わかりました。
だから、うん、あの、まあ、そういう硬い部分が作りたくなかったら、
うんうん、
この2回目の 加熱のとこでは、うん、まあ、火を一定にして、うん、でさらに、うん、あんまり水分を飛ばしすぎない方がいいというような感じがしました。まあ、これも実際にちょっとまあ試してないんで、また、はい、今度はねこういう機会があったら試そうかなと思っております、うんうん、
あ、またもちょっといただきましたしよう、
はい、うん、で、うん、まあ、いい感じに水分が飛びましたら、うん、さっきと同じような、うん、ろ過システムでですね、うん、鍋の中のそのシャーベット状の、まあ、食塩の原料をですね、うんうん、コーヒーフィルターに流し込みまして、はい、もうこの段階では水分量少ないんで、はい、鍋からこぼれ落ちる心配っていうのは、まあ、あんまり ないですね。
よほど暖房旋回
ですね。そうですよね。はい。はい、で、再びろ過して、水気を切って、
はい、
で、先ほどは、その、底に溜まった、うん、コップに溜まった、透明水が必要やったんですけど、今度は、両方使えます。うん、というのも、
はい、
まずは、はい、コーヒーフィルターに溜まったものが、これが食塩です。
はいはい。
これが食塩。
ええ。
これですね。
わかりました。はい。
そして、うん、コーヒードリッパーの下にある、コップに溜まった、
うん、くっついてるというか、はい、
はい。白い透明な水。はいはい、これが、こちら、みだれでございます。
なるほど、はい。
はい、というわけで、この2回目のろ過の時は、
うん、
フィルターに溜まったものも絶対捨てたらダメですし、はい、コップに溜まったものもできたら捨てない方が、うん、まあ、後で豆腐とか作る時に苦いとして利用できるということでございます。
はい。
はい、というわけで、まあ、ここで終わってもいいんですよ。
うん、
フィルターに溜まった塩を、まあ、別容器に移して、そのまま料理に使ったりとかしてもいいんですけど、やっぱりちょっとね、まだ水分が残って、ジャリジャリっとしてるんですよね。あ、ちなみに、この2回目のろ過はですね、1日、もしくは2日ぐらいやっといた方がいい気がします。
そうですか。
というのも、まあ、さっき2回目の煮詰めで、だいぶシャーベット状になったんですけど、結構ね、その苦り水分が溜まってるんで、例えばもう1時間とか2時間ぐらいでろ過やめるとですね、うん、まあ、せっかくのにがりがまだ落ちきってない状態で、まあ、あの終わってしまったりとかするんで、うんうん、まあ、1日か、はい、まあ、短くても半日ぐらいはこの2回目のろ過はずっとやっといた方がいいと思います。
あ、なるほど。
まあ、僕の感想なんですね。
なるほどなるほど、
はい、うん、で、まあ、あのコーヒーフィルターに溜まったものが食塩 で、
はい、
でここで終わってもいいですし、うん、まあ、大抵の人はここからですね、フライパンとか小さめのフライパンとかを使ってこのコーヒーフィルターに溜まった食塩をですね、うん、いります。
あ、これも脱水ですか。これ
水分を飛ばします、はい、でこの時も、うん、あの実際にやったら分かるんですけど、
うんうん、
結構ねあのマグマみたいな感じでパンパンパンパンパンって塩が跳ねるんで、
面白そうですね、うん、
あのここも、まあ、やけどに注意と、あ、
なるほど、
はい、あんまり小さいフライパンでやりすぎると
るる、
だいぶ無駄にして
こぼれてまいますね。
しまうんで、まあ、大きすぎると無駄だし、小さすぎるとまた無駄なんで、まあ、中ぐらいのフライパンで加熱、入り塩というか、した方がいいと思います。
これやっぱりな、あの、あれですか、シャクシュみたいなね、
まあ、木べらとか、
木べらで混ぜながら。
まあ、ゴムべらとかで、
あ、そうです、
混ぜながら。で、ここでも注意するポイントは、うん、あんまり長いこと加熱しすぎると、うん、まあ、さっき文雄君に渡したような硬い塊がいっぱいできて、はい、でさらにですね、
うん
うん、あのまあ、これも好みなんですけど、塩にね茶色い色がついて、
あ、なるほど、
まあ、これが好きな人は、まあ、長いこと言ってもいいと思うんですけど、まあ、あんまり長いこといらん方が僕は塩のうまみが引き立つんじゃないかなと思いまして、
はい、うん、
そして無事ですねフライパンでの入り工程が終了して、
はい、あ、なるほど、
そして、まあ、瓶詰めしたら、
まあ、非常に白いね、粒子は粒子というか一つの玉は米粒ぐらいから、
はい、
米粒の半分ぐらいから、うん、もっと細かいのまでそれがいっぱい混じってますけども、色自身は本当に純白な面白いもんですね。
やっぱちょっと売ってる塩よりかは、
うん
うん、なんか別の味がするね。
うん、まあ、まあそうでしょうね。
あ、
うんうん、
まあ、これが僕は好きだから、
うん、まあ、さらっとしてますね。
そうですね、うんうん、海水から、まあ、食塩を作って、
うんうんうんうん、
はい、で以上をもちまして食塩レシピ終了ということで、いる前の食塩、先ほどちょっと言いましたけど、
うんうんうん、
54g、
はいはい、
で行った後の食塩の重量が 30g、
うん、なるほど、
で、にがり水は、まあ、約 40g、
なるほど、
39g できたということでございます。
でボンベが2本半ぐらい使ったと。
そうですね、そして、うんうん、まあ、コストは甚大でございます、
うんうん、まあまあ、コストパフォーマンスは
そうです、ね、
どう見ても買った方が安いなということになるわけですね。
ちなみにですね、うんうん、あのまあ、某生協で、
はいはい、
土佐の塩っていうのがね、
はい、
1kg 売っておりまして、
はい、なるほど、はい、
これがね、
はい、
やっぱり 高いんですよ。
そりゃそうでしょうね。高いと思いますわ。
1700円、
はい、あ、なるほど、これ税込み。なるほどね、
はい、ただ僕の場合これ、30g でござい
ます。なるほど、
まあ、だいぶコストは高いなと、ね、四国の橋行って海水汲んで、
まあ、もうそれもう言い出したら大変なことやね。ガソリン代も高いのにね。おそろ、
500kg してるでしょう。正直このふみお君に、まあ、これ、うん、プレゼントしますけど、
いやいやいや、
この瓶の塩は おそらく2万円ぐらいします。
あ、まあそうでしょうね、貴重なもん。
はい、にがりとセットで、2万円で
ございます。なるほど。
これあげますんで。
いやいやいや、もうありがとう。まだ
まだよっちゃんにもあげる。
あ、そうですか。はい、いやいや、まあ、あのお金のことはまあね、この際、そうそう、まあ、あのゴールデンウィークの必要経費として。
そういうことです、
ね。まあ、だけど、あのゆいも喜んだんちゃう。
そうですね、
ゆいも手伝ったんですか。
あ、もう手伝ってくれて、
もちろんつぐみちゃんも手伝って。
そうですね、あの家族
でやったんですか。
家族3人でできましたんで。
あ、まあ、変わった休みでしたね。
そうですね、
これ30グラムの塩の
作るために
5日間キャンプして、
5泊6日、
で高知の
往復1000キロ
聞いたことないような山奥まで行って、
はい、カシニシキャンプ場です、
まあ、無駄の塊みたいな感じでしたけど、
ね、
まあ、しかし、はい、こういうもんがあるということを目の前で見られたっていうのがね、ユイ、ね、にとっては大変大きな、ね、知恵になったかも分かりませんね。
で、あと、まあ、ちょっと簡単に、うん、あのおぼろ豆腐の作り方、これ本当簡単なんで紹介しますけど、ほんほん、まずは、豆乳を
豆乳からも出発
です、ね、スーパーで買ってください。
なるほど。
でその豆乳をね、100ml 使います。で、まあ、耐熱容器に豆乳 100ml と、で、にがりをですね、これをね、まあ、2g。
わずかですね。
まあ、2% ぐらいですね。もうちょっと入れた方がよかったから、まあ、2% から 3%。
あんまり入れると苦くなるしね。
そうですね。まあ、100g 換算で言うと、にがり2g から 3g 入れまして、で、軽く、
はい、
耐熱容器の中の材料を混ぜまして、
はいはい、
でちょっと豆乳にもし泡があったら、うん、表面の泡を、まあ、適当にスプーンですくって捨てて、
うんうん、
でその耐熱容器に入った、まあ、豆乳とにがりですね、うん、それをですね、まあ、ラップとか蓋してですね、で電子レンジで加熱します。500ワットで、これ結構加熱した方が僕はいいと思う。あの人によってはね、沸騰させたらダメっていう人もいるんですけど、何回か試作した経験から言うと、ちょっとある程度沸騰させた方がいいなって思うので、500ワットで1分半。
あ、1分半、まあそんな大したことないね。
大したことない。あのレシピでは1分って書いてあるんですけど、1分だと固まらないんですよね、僕のやり方では。なんで1分半加熱して、で加熱終わったらですね、まあ、あのタオルかなんかでその容器ごとくるんで、まあちょっとしばらく、まあ、4、5分ぐらいですかね。
落ち着かして。
はい。あの、まあ、いわゆる保温っていうんですか、なんていうんですかね、まあ、はい、させといて、で、まあ、一応出来上がりと。
なもろもろ状態の。
そうですね。
まあ、豆腐のなんか紐みたいなものができるわけですか。
そうです。みんなが思ってる、なんかあの、こう四角い豆腐じゃなくて、うんうん、もう中でドロドロっとなったように、まあちょっとあの、なんやろ、甘酒じゃないですけど、そんな雰囲気の。
まあ、豆腐の元みたいなもんですね。
そうですね。
なるほど。はい、
で、まあこれから夏なんで、うん、まあ、粗熱を取った状態で冷蔵庫に入れると、まあ、あの、おやつにもなるし、晩ご飯のおかずにもなるし、ということで、まあ、これ別にあの、天然にがりじゃなくても、あの、豆腐用のにがりっていうのが、まあ、あの、スーパーではあんまり売ってないみたいなんですけど、まあ、あの、あるとこ行ったら豆腐できますっていうにがりが、あの、ダイエットにがりじゃないやつ、豆腐のできるにがりで、まあ、今のレシピでやると、まあ、人によってはちょっと砂糖とか入れてちょっと甘くしても美味しいかもしれないですけど、
あ、まあ、そういうね、あの、はい、夏に おやつとしていいかも分かりませんね。
そうですね、はい、まあ、というわけで、はい、海水からですね、まあ、特に黒潮で、
はいはい、
作った食塩、
はいはい、
レシピと、まあ、そこで出てきたにがりで作る豆乳おぼろ豆腐ですね、はい、紹介はこの辺りで終了いたします。
いやね、なんか僕なんかこう若い時によく言ってました、
うん、
太平洋の南太平洋あたりのね、
あ、
味みたいなものがね、これがまあ流れてきてるわけですから、
海水ででき
る、そういう意味ではまあロマンはあるんですよね、うん、
あと最後一つ注意するのは、あの、この海水ってやっぱ腐りやすいんですよね、
みたいですね。
で、うん、まあ、その調理のちょっと過程を言うと、
うんうん、
あの、5月4日に、
うん、
そのカシニシキャンプ場の前のカシニシ海岸で、
はい、
まあ、あの2リットルペットボトルに水汲みまして、うん、でそれをですね、うん、あの、まあ、僕実はこれね、あの現地でも作ったし、
うん、
あの大阪帰ってきてからも作ってるんですよね。
家でもやったんですか。
はい、で現地のそう現地の場合はもう組んですぐ作れるんですけど、大阪でやる場合はですね、まず5月4日に組んできて、でまあ5月4日あの500キロの、はい、約500キロのドライブを過信し、高知から大阪までして、でまああのゴールデンウィークのまあ後半やったんでめちゃくちゃ大渋滞して、結局大阪に着いたのが5月5日の深夜の12時半っていうことで0時半やったんですけど、でそっからですね5月5日の日中に調理して、で、出来上がったのが、まあ、5月6日頃ですよね。その、ろ過も含めて。
長くかかりましたね。
そうなんですよ。だから、うん、まあ、もしね、あの、ちょっと、その、取水から調理までの時間、うん、間空く場合は、うん、まあ、特にこれから暑なるんで、はいはいはい、あの、もしかしたら冷蔵庫ちょっと入れといた方が、今回僕冷蔵庫入れてなかったんですよ。
なるほど。
高知から持って帰ってきた時はね。ただ、これからは、冷蔵庫入れた方が、まあまあ、基本は、もう取ったらすぐ調理なんですけど、まあ、その調理場所とか運搬の関係でね、はい、やっぱ1日2日は置く場合あるじゃないですか、まあまあまあ、そういう時は冷蔵庫でちょっと冷やしといた方がいいと思います。安心だと思います。
まあまあ調理というか、調理言うとね、きゅうりもみ作ったりするのが調理なんやけども、
そうですね、
もう海水から塩を作るっちゅうも調理なのか、
そう、
まあまあそれかも分かりませんね、うん、
まあまあまあ究極の調理ですよね。
まあ不思議なもんですね、
はい、でまたこのコスト爆高のね、この塩で、はい、まあ、料理も作ったら、
あ、
まあ、それこ そ、ね、黒塩味のね、
まあそうですね、
食材ができるんじゃない、
まあまあ、あのロマンの世界ですよね。まあ利益とかそんなもんよりも
全くないですね、
うん、もうむしろマイナスばっかりですからね。
マイナスだらけなんで、ね、
うん、なんでこんなアホなことしとるんかというの、はいはい、ことですけど、
まあ、ただあの、うん、また YouTube の晩飯チャンネルで、
あ、なるほど、
はい、レシピ動画公開しまして、はい、まあ、YouTube の晩飯チャンネルでは、はい、ちょっと家庭で作った、
はい、
この黒潮食塩の、
あ、家庭の方、家帰ってから
ね、
は
い、そうですね、様子を、あのやっぱり現地だとちょっとね撮影が難しかったっていうこともありまして、
美顔でしたからね。
そうですね、そうですね、はい、このあの晩飯チャンネルのレシピ動画はあの
見やすい、その方
自宅で作った、大阪の自宅で作った食塩です、
ね、そうですね、まあ、はい、皆さんもねこの辺も綺麗な水いっぱいあるとこありますし、うんうん、まあ、鶴ヶのあたりとか大浜とかの辺行ったり
ですね、和歌山の南部とかね、
あ、これはいいですね、
あの串本町のあたりとか、瀬戸
内海はもう、はい、絶好ですよね。
そうです、あと淡路島も綺麗ですし、
あ、いいですね、まあ、うん、まあ、日本ってこう塩八方海に囲まれてますから、
そう、皆さん塩作らん手はないですよ、うん、あの山菜もそうですけど、はい、やっぱ塩は作ってください、別に今塩作って犯罪になるような時代でも ないですから、うん、
ま
あ、
先輩得意でますからね、
そう、ないんで、はいはい、ぜひ作ってほしいなと思います。
いやー、まあね、本当日本中地名でも塩釜とかね、ない、うん、いろんな塩の名前がいっぱいありますよ、
ね、
い
や、まさに僕らが今ね歩いてる長寿山陽道のあの辺りなんか塩の産地ですから
あこはもう大産地ですよ。
そうですよ、
はいはいはい、
まあ、そこは瀬戸内海のね、
瀬戸内海の塩です
よね、はい、まあ、今回は太平洋と、まあ、黒潮と、うん、あと、まあまあ、瀬戸内海のこうちょうど合わさったところですね、はい、まあ、いろんなところのうまみがミックスした、はい、海水で食塩を作りました。
まあ、皆さんね、本当に各あの海へ行って塩を作って、それずらーっとねコレクションしてあるのも面白いと思いますよね、
はい、
まあ、いろいろな味を楽しんでもらいたいと思います。いや、もう、こう、アホ通り越して、なんか、バカっちゅうんか、おもろくなりましたけども、大事にしておきます。これ2万円ですからね。はい、ありがとう。